はい、始まりました。
はい、よろしくお願い
は
しま
い。
す。
はい。
お願いします。
テックワークトーク第58回ですね。矢野です。
はい。よしくお願いします。もう58回。
はい。
あれ？
はい。
何
もう、
回です
なんか3人揃うのが久々で、
間がね、間が、すいません、も
もう入り方を忘れてしまいました。じゃあ、
藤本
倉
さん
林
久
さん。
しぶりでもないですけどね。
そう、私は久しぶりでもないですけど、なんか揃うのは久しぶり
そう
です
なんです
よ
よ。
ね。
そうっすね。
僕は久しぶり。そうですね。はい。猫ちゃんがまたですけど。はい。
はい。はい。よろしくお
よろ
願い
しし くお
ま
願いします
。は
す。
い。よろしくお願いします。
はい。長いゴールデンウィークでしたが、いかがでしたか？
いかがお過ごしでしたでしょうか。
いかがです。
どっか行きました？
私はですね、令和からね、あ、じゃなくて、令和に変わるタイミング、平成から令和に変わるときに、キャンプ行ってました。
なんか途切れてますね。
土砂降りの。あれ？途切れてますか？じゃあちょっと、
若
別
干
で、
途切れ
ちょっと
て
別
ま
に、
す。
もう一回、接続し直しますね、どっか、別のところから。ちょっと一回、見て。
藤森さんいかがでしたか？
私は一泊二日で長野に行ってきまして。で、ちょっとそれも、後の話と絡むんですけど、もうどこにも行く計画はなかったんですけど、急遽どっか行こうという話になってです
そう
ね。
なんですよね。それもちょっと聞こうかなって思ってたんですけど、事前に予定を立てていたのかいなかったのかっていうね。
そう、うちの場合は全く予定を立てず、ただ、子供たちから、宿題の絵日記書けねえよ的な話があってですね。まあ、それだけじゃないんですけど。
そんなこと
そ
ねえだろうと。
う。で、まあ、通常の宿とかはもうね、当然、直前だと予約がいっぱいだったので、Airbnb でゲストハウスを予約取れまして、で、それが古民家を、築50年ぐらいの古民家をリノベーションしたっていう、
ああ、なるほ
そう、
ど。
山の上にある一軒家みたいな感じ。
山の上にある一軒家。じゃあ、特に、あれ？そうか、実家とは全然関係なくっていう
そう
感
なん
じ
で
です
す。そうそう、長野県なんですけど、実家とは全然別なところに一泊しに行ってきましたね。
なるほど。古民家か。古民家、ゲストハウス、ゲストハウス。普段、もう完全にエアビー用にしちゃってあって、
そうで
っ
す
て感じ
ね。
なんですかね。
そう、そこの場合はそんな感じでしたね。もう、一軒家で丸々一軒フルリフォームっていうか、リノベーションか。そこの家主さんが自分で DIY やって、
おお、DIY で。なる
そ
ほど。
う。まあでも結構綺麗、フローリングとか綺麗になってて、ただ建具とかそのままなんですよね、全然。水回りもペンキ塗り直してはあるんですけど、そのあたりは全然元のまんまで、でも綺麗に掃除して、で、床板だけ張り替えてみたいな、そんな雰囲気なんですけど、
あれ、一泊二日って言いましたっけ？
あ、
二
そうで
泊っ
す。
て言いましたっけ？一
一泊二
泊。
日ですね。
ははは。
そ
いや、行って、もうそういうところだとどうなんですかね？
う。もう
どっ
い、
か遊んでから行くんですか？それと
あ、
ももういきなり入っちゃうんですかね？
そんな感じですね。もうご飯とかも当然ないですし、
ああ、そうですよね。
で、ただ寝るだけなので、まあ、同じ泊まってる人たちと交流したければ、なんだ、リビングスペースみたいなところで交流してもいいん
ああ、
ですけ
そうい
ど、
うことか。じゃあ、なんか部屋貸しというか、それ、エアビーでってどんな感じになるんだろう。
あ、ちょっと後でリンクシェアしますね。そうなんです。
エアビーってなんか一部屋ずつ独立していてね、それぞれ共有みたいなイメージ強いんですけど。共有してっていうと、なんか自由に出入りするペンションみたいな感じになるのかな。
そうですね。そのペンションとか民宿の雰囲気が近いですかね。
入り口共通なんですか？そういうの
入り
って。
口はそうですね、玄関が共通で、
ほう。
で、なんだろう、入ると土間があって、
はいはい、
で、小上がりになったところに、キッチンとリビングがあるんですね。
はいはい。
で、そこから奥に行くと、各部屋があったり、2階に上がると部屋があったりとかするんですけど、
は
あ、そう。
それ一般的なのかな、なんか一歩間違えるとこう、だって、あれなんですよね、人いないんですよね。
とは、そこはね、ホストがちゃんと常駐してるんですけど。
あ、常駐してるんだ。なるほど。
本当にペンションみたいですね。
そうそう、そんな感じですね。
ペンションの運営を楽にするスタイルみたいな感じなんですか
ね。うん、あ、そうですね。うん。だから、そう、食事出さないし、まあ、
はいはいはい、
掃除とかベッドメイキングも、まあ、必要最低限で。
はいはいはい。
うん。で、あとは、まあ、ご自由にどうぞみたいな。
ほう。
そんな感じ。
なんかあれですね。なんか、縁起でもないですけど、ドラマに使えそうなシチュエーションですね。
コナンが出てきたな。
コナンか金田一ですよね。
新しいスタイル。まあ、ホストがいるから、そんなあれではないですけど。
はい。
そうそう。へぇ。
ちょっと
面白い。
今、スラックの方にリンク貼っときました。
はい。あとで、ショーノートにも。
はい。
そうですね。独立したページもあるんだ。へぇ。ほぉ。
ゲストハウス。あ、
まあ、こういう独立したページも持てるんだな。
うん、
エアビーって。
なるほど。
うん、そうですね。
うん、集客と決済をちょっとエアビーを使ってるみたいな、うん、そういうノリなんです
か
ね。
あ、なんかそんな感じかもしれないですね。でもなんかこういうゲストハウスでエアビーに乗っけてるとこが今回結構見つかって、
あ、
こういうスタイルもあるんだっていうのはなんか面白かったですね。
なんか条件あるんでしょうね。常駐しないと成立しなそうだもんな。
すごい。
これって一泊この金額っていうのは、
はい、
部屋単位の、
そうです。
おお、面白い。
そうそうなんです。だから家族 4人でこの値段ですね。
うん、なんだっけな、どっかで聞いたんですけど、
はい、
こう1人当たりの金額って日本がだけとは言わないですけど、日本、うん、日本独自っぽいところがあるらしいですね。ね、他の国は大体部屋単位での契約らしいですから ね、
なるほど。
そう、エアビーでこう見るとすごい、特にこの金額だと安く感じますけど、
うん、
価格のスタイルだけ言うとこっちの方がむしろグローバルだと一般的なんですよね。どっちがいいのかな。あ、でも飯とかか。飯とか、でも飯、あ、そうか。飯は都度払うみたいな感じなんですもんね。向こうだと。向こうっていうか、
日本以外
だと。そうですね、
うん。なるほど。なるほど。あれ、倉林さん、キャンプって言いましたっけ？
キャンプ？
ええ。どこに行かせたんですか？
河口湖のちょっと手前の鶴っていう、鶴、はいはいはい、南鶴郡かな？
はい。うんうん、
あの辺なんですけど、
ええ、
もう雨がね、
ああ、そうか。
ひどくて。
でも行ったんですね、
うん。行ったんですよ。それで、なんとかなるかな、うん、ね、タープもあったんで行ったんですけど、はいはい、タープがね、これがまた、雨漏りをするっていうか、
水が溜まるじゃなくて、雨漏りだった。
もう、そう。もう、外にいるんじゃないかっていうぐらい雨漏りしちゃって。すごい。そんなにね、強烈な雨って感じじゃなかったんですけど、お風呂場でこう、
はいはいはい、わかる。
つゆがこう出るんですよ。はいはいはい、もうそういう感じ、全面そういう感じになっちゃって。そう、タープの下にいるんだけど、ポタポタ水が落ちてくるみたいな。
それはなんですかね、タープの問題？
やっぱもう、ちょっと古くなっちゃったからなんですかね。
はいはいはい、
ちょっと劣化というか、そういう風になっちゃって。いや、びっくりしちゃいました。もう、タープあるから大丈夫。ね。なんか一応なんか防水の何ですかね、はい、スプレーの強力版みたいな、
あ、
なのでこう、はい、もう一回補修みたいなのもあるっぽいんですけど、でも結構大変そうで、ネット見てたら、
うんうん、
買っちゃった方が早い、
そう、買っちゃった方が早そうだなとかって思って、まあ日差し受けぐらいになりますけどね、
そうか、
そう、いや大変でした。
経験値積んだキャンプって感じ。
めちゃくちゃみんなタープの中にいて遊びに行けないし。
はいはいはい。
これずっと食ってるみたいな。
そう、最近、そう、どっかでキャンプをみたいなことを考え始めてますね。
うん。
まあ、主に嫁の方なんですけど。
うん。
まあ、でもどっかで行きたいなって話をしていて、今回も泊まりで、なんだろうな。あの、キャンプと言わず、グランピングでしたっけ。
いいっすね。
全部揃って。
お膳立てができて、
はいはい、
そう。まあ、そういうのでも、みたいな話をしてたんですけど、
うん、
まあ、考え出したのが結構直前だったんでね。
うん。
そう。
予約が取りづらい。ね、そうですよね。
結局、どっかになんか、みんなで行ったっていう意味で言うと、
うん、
最初の方に、筑波山に被害で。
お
行ったぐらいですかね。まあ、うん、あとはなんかそれぞれの実家にちょっとずつ、
うんうん、
この実家には今回俺は行かなかったんですけど、子供が3日4日ぐらい、
お
う、そう、一人で、うん、
お
う、一人でって、まあいとこもいるからってい う、
あ、はいはい、
いう感じで、そう、
行
ってましたね。最近なんかそれが少しずつ増えてきていて、
うん、
その結果こう、うん、微妙に時間が空くことがあったりとかしてね、
うんうん
うんうん、そういう時間の使い方を意識的に準備しとくといいかもなっていうのは最近思ってますね。
うんうん
うんうん、
なるほど。
そうね。そういうことをやるっていうのを前提にしておいて、なんかその近辺でやるイベントとかをウォッチしておくとか。
チェックしておくとね。
そうそうそう。ああ、いいですね。そうしておくと入れといて、それを入れた日を軸にしてね、日程も組めるので。
うん。
そう。
うんうん、
そう、まああとは長かったんでね、うん、長い休みを、そうそう、
長かったですね、
長い休みに慣れていない日本人みたいな現象がきっとね今回起きてんじゃねえのかなっていう。いや
本当に、うん、今回慣れなかったですね。でも過ぎてしまうとね、あっという間でしたけど、本当
にそうそうそうなんですよ。
確かに。
まあでもそういう視点でも今回のテーマはちょっと面白いのかもしれないですね。
うん、
うん、
ね、
今日、
そう、今日のテーマは2拠点ワークなんですけど、
はい、
2拠点ワーク、まあ、
きっかけは藤森さんが教えてくれた、
いいですね、うんうん、
まあでも偶然です、サイボードの方なんですよね。
そうそうなんです。
うん、
2拠点ワークで、
うん、どこですか。そう、あっち、安住の方でしたっけ。
あ、妙高ですね。
新潟だ。
そう、新潟の、はい、妙高ですね。うん、まあ、長野県のね、県境と近い、
うん、
割と、こっち、東京寄りな方って感じですけど。そう、まあ、もともと、この、竹内さんっていう方と知り合ったのは、サイボーズさんの、サイボーズ式第二編集部。
はいはいはい。
で、まあ、私が、そこに所属させてもらってるので、うんうん、でそれで、まあ、きっかけで知り合いまして、
うん、
で、ただ今回のやりとりは、だからそのサイボーズ式の、均等上のやりとりではなくて、なぜか Facebook でですね、うん、発生したものだったんですけど、
はい。
竹内さん、まあ、拠点が妙高と東京で、東京の、まあ、方は、まあ、サイボーズさんってことなんですけど、
うん、
2拠点ワークをされていて、
で、住居はどうなんですか。あるんですかね。
いや、多分お住まいは完全に妙高で、こっちは
ですか、ね、うん、
出張みたいな感じですよね。
なるほどと思いますね。
うん、そうですよね、きっとね。そうで、向こうでは、ね、NPO 法人を運営されてらっしゃったり、うん、まあ、こういう農業的なこともやられてらっしゃって、
はいはい、
で、その投稿して、Facebook にポストされてた内容としては、
うん、
なんだろう、その畑仕事、まあそういった農業をツールとして何か、そのチームワークを良くしたり、うん、みんなで集まったり、まあ、ストレスの改善をしたりとかっていうことに農業を使えないか、みたいな投稿をされていて、で、興味がある方はぜひご連絡をみたいな感じがあったので、私がそれに反応したんですね。
うんうんうん
うん、ぜひそういうことやってみたいですと、
うん
うん。で、最初は、じゃあ8月にちょっとそばの種まきをやるんで、そこはどうでしょうみたいなとこから始まって、
うん、
で、あ、8月ならちょうど私も働き方を変えているので、いけそうですみたいな返事をしたら、うんうん、あ、じゃあリモート プラスアルファでリモートワークまでできないですかねっていうような流れになりまして、
うん
うん、でまだ全然話が始まったのが昨日か、
うん、
とかなので、あ、3日前か、そんな昨日じゃなかったな、うん、なのでつい最近なんですけど、
はいはい
はい、そんな感じでですね。
あ、面白い。今ちょうどコメントの方、コメントの方さっき読んでなくて、
あ、そうそうそう、コメントでやり取りをしていた、
ね、やり取りして、
はい、という感じですね。で、まあ、まだその全然具体的な話はこれからなんですけど、
うん、
じゃあ実際にそのリモートワークをしたいぞっていう人が地方に行こうとした時に何が必要ですかっていうことを聞かれたんですね、竹内さんから。例えば、
あ、なるほど、
予算としてどれぐらいを考えてるのかとか、
うん、
じゃあ子供と一緒に行くんであれば、うんうん、子供の面倒を見ておく必要があるのかとか、どういうところに宿泊すればいいのかとかっていう、
うん
うん、どういう要望があるんでしょうという
話
になって、
ね、
うん、そう。で、まあ、地方と都会という軸でリモートワークをするんであれば、遅かれ早かれそういう課題はクリアにしていかなければいけないので、
うん
うん、でちょっと今日そのあたりをですね、
うん、
我々都会に住んでいる3人がどういう条件であれば
うんうん、うん、
行きたいと思えるのか、
うん
うん、っていうところでご意見をいただき、ごアイディアをいただきたいなっていうところですね。
どういう条件であれば行きたいと思えるのかか、
うん、
例えばね、コストなんかで言うと、
はい、
本当普通に旅行で行ったらその分のね、宿泊費だったり食費がかかりますもんね。
はい、うん、そうなんです。そう、さっきのあの Airbnb で出てきたゲストハウスみたいなところを使ったとしても、
うん、
1人1泊3000円ぐらいはかかるので、
うんうんうん、
かける、まあ、家族4人で行って、行って1万2000円かける日数となると、
うん
うん、仮に1週間滞在したらそれだけで10万円近くになっちゃう、
そうですね、
わけですよね。
そうですね、
うん、でまあプラス食費だ、うん、往復の交通費だってなるともうなんだろう、ちょっとした海外旅行ぐらい
そうですね、
うん、
まあだから
そうだな、
それによる、なん雇いバイトみたいにしてこうね、相殺して考えるか、それとまあ、うん、そこはそこでお子さんも一緒にこうストレスない環境でできるっていうベネフィットを、まあ、うんうんうん、10万円で買うみたいな感じに捉えるかとかってのもありますかね、
う
ん、
そうですね、うん、そこら辺が多分人によって全然感覚違うんだろうなっていうのがあって、うんうん、確かにその10万円でそれを買うっていう価値も多分あると思うんですけど、
うんうん、
なんかそれだと結構敷居が高いなというか、
そうですね、
うん、なんか
こ
比較的余裕がある人たちのものになってしまうというか、
行ってこいがね、まあ同じだったとしてもディズニーは出ちゃうみたいなね、
だから一つの方法はそれ だと思うんですけど、
うん、
なんかそれだけじゃなくて、例えばさっき言ったように相殺して、こっちが、
うん、そう、
例えばの、ね、農家に対して労働力を提供するからただで止めてもらうとか、みたいなのもができないかとかですね、
うん
うん、あとはその何だろう、自治体が移住政策の一つとしてやっている何かと絡めることができないかとかですね、うん
うんうん、なるほど、
うん、ただそれにしてもまあ予算感としてどれぐらい
確かに、ね、
っていうのは持っとかないといけないなっていうのもあるし、
うん、なんかあれですね、その計算しやすく 10日ぐらいに考えてましょうか、
うんうん
うん、10日ぐらいって考えるときにどう、
まあ目的は何かによるんですけどね、
うん、
そう、なんか先々週やってた信濃町のノマドワークセンターの、うんうん、
はい、
あの1週間っていう数字は多分その本当に自分たちの仕事がその場所で賄えるのかみたいな、
うん、
尺度として1週間ぐらいがいいんじゃないかみたいな感じだと思うんですよね、
うんうん、
そう、うん、
あれあの後もちょっと考えてたんですけど、1週間、はい、 で、多分そう、まあ、合宿とかね、特別な研修用途としてもぜひ使ってくださいみたいな感じなんですけど、まあ、一番きっとやってほしいことって、
うん、
本当にリモートワークのトライアルなんだろうなっていうふうに思ってて、
うん、
そのでああいう一時施設をずっと使うっていうわけではなくて、あれである部門なりあるチームなりが完全に外出しで仕事が、外っていうかね、あの環境内で仕事ができるのであれば、
うん、
その部門丸ごと2拠点なのか別拠点なのか、
うん、
そういう場所の中で働く試金石になってほしいみたいなところがきっとあるだと思うんですよね、
うんう
ん、で彼らは法人向けだから、そういうトライアルっていうことを考えたときに何を対比として考えるかっていうと、結構しっかりとした契約のシェアオフィス、
うん、
以前から以前、まあ、よくある、まあ、今私たちが入ってるような、
うん、
そうそう、
まあ、だいたい1年契約なんですよね、こういうのって、
うん、
そう、コワーキングスペースだとまたちょっと違うんですけど、シェアオフィスだとだいたい1年契約、
うーん、
まあ、更新期間が1年で、途中解約はもちろん可能なんですけど、
うんうん、
そう、多分1年ぐらいをめどにというか、普通に賃貸の契約みたいなのに近い契約書を交わすことになるので、
うんうん
うんうん、そう、契約形態によってはそれなりの元でもかかる。
うん、
に対して、スポットで1週間っていうと、トライアルする上ではこんくらいの金額で済みますよっていうんで、
うん、
安いと。そう。で、中途半端な施設ではなく、本気の仕事ができる環境もちゃんと提供します。で、アクティビティもやります、みたいな感じなんだと思うんですけど、まあ、それは対企業ですよね。じゃあ、それが対個人の、まあ、例えばフリーランサーとか、そういった人間たちのトライアルって考えたときに、じゃあ、それぞれがどれくらい金をかけて、まずそのトライアルをするのか。
そうですね。
そう。
なんか、そうだ、ここだから捉え方、ね、トライアルとか、あと、その、一時的テンポラリー、まあ、
そうそう、
まあ、勇気というかね、考えるか、
うん。
その先にこう、永続的な二拠点って考えると、
うん、
またね、ちょっと話が、複雑になりそうだから、
うん、
そう
です ね。夏休みの、この2週間みたいな、
うん
うん、分けて考えるといいと思うんですよね。
ね、
その2週間、例えばそうだな、難しいとこなんですけど、その子供を連れて行くことと、
うん、
それが仕事が実現できるっていうのを同時でやる敷居の高さは多分あると思いますね。
うんうん、
そうそう、自分まずそういう場所に移って、その辺そういった環境下で仕事が成立するのかっていうのテストが一つですよね。
うん、あとは、うん、
でもな、子供の夏休みだから、夏休みだと、まあそうだな、
どんな、ちなみに僕、小学校、中学校と、うん、あと、
はい、
まあ、高校も行った、高校行ったかな。あと、大学の時にいとこがね、農家だったんですよ、やっぱり。
うんうん、
で、夏休みに手伝いに行って、
うん、
大学来る時は割とガチで、2週間ぐらい行って、
うん、
そこそこの割のいいバイトみたいな感じの、お金をいただきましたけど、
うんうん、
それでも本当に忙しい時は、多分ちょうどお盆とかあの辺がもうちょうどレタスだったので、
うん、
一番忙しくてその手伝いに行ったりしましたけども、
うんうん、
そういうね、そのなんかやっぱり現地で、まあ、変な話、労働力をこう提供するみたいなものがフィットすると、うん、まあ、そっちに行く理由にもなるし、
うん、
来てもらって嬉しいよねっていう、ね、あれ、需要と供給が一致するみたいなところありますよね。
うんうんうんう
ん、なんか向こう行ってリモートワークを前提にしちゃうと、
うん、
リモートワーク極端なこと言うとどこでもいいはずなので、
うん、
その例えば長野だったら長野の人がその労働力というか、 を、うん、承知する理由になりづらいかなっていう。
うんうんうん。
それはそうですね。
ね、
働いてもらわないとあれですもんね。
そうなんです
ね。うんうんうん、そうですよね。ねなんかリモート、そうですよね。そのエリアに対して何か落としていく。
あ、そうそうそう。それがあった方がいいですね。うん、
じかにその、人の労働力でもいいでしょうし、そこの地元の企業に対して何か、
あ、そうそうね。
仕事をするみたいな、ふうにしないと、向こう側のは、ただ、ね、観光風変わりな観光客で来てもらいたい、ね、
そうそう、観光客ならそれでいいと思うんですけどね。
うんうんうん。
来てほしいなって。
うん。
そう。
お金落とす。
子供を連れて夏休みだったら観光の一環としてっていうのがまあリアリティはあるんだけどな。
うんうんうん。
そう。まあね、安くて、まあさっきのあの長期休暇のね。
うん。
そう、扱い方みたいなところもある
ね。
そうですけど、うんうん、そういう場所が増えるに越したことはないんですけど、
うんうんうん、
あの多少は安価っていうよりも取れるっていうね、
うん、
場所を抑えられるみたいな、
うん
うん、ね、それこそねキャンプ行ったじゃないですか、うん、まあ当然ですけど、うん、キャンプサイトもご飯もあのね、全然ないですし、あと場所、テントを張れるぐらいの場所だけなんで、
うん、
1区画5000円とかなんですよね。あの、まあ、家族な何で泊まっても、まあ、1区画借りるのに5000円だったんですよ。
うんうん、
なので、まあ、例えばもう、その、それが一番最低限みたいな、居住という意味のコストって考えるとね、そのぐらいで、まずはちょっと、ベースというか、レンジを考えてみるっていうのはありかもしれないです。
うんうん
うん、あとなんかこの間ねちょっと別の人と話してて、
うん、
めっちゃこう趣味でドローンやってる人が、
うん、
すごいドローン飛ばしたくて飛ばしたくてしょうがないんだけど、やっぱり都心だとそういうあの飛ばせるところがないし、なんかネタもだんだん飽きてきちゃったっていう相談をなんか友達にしてたら、うん、その友達がこう地方のこう観光協会の人とかと結構知り合いで、
うん、
その地方の人はドローン使ってその観光協会のこうプロモーションビデオを作りたいっていう人がいて、
うん、
そこをこううまくマッチングして、うん、なんだろうな、その地元の観光協会の人はほとんどこうもうかなり安い金額であのプロモーションビデオを作ってもらいつつ、ドローン飛ばしたい人はね、もう大手を振るってあの綺麗なところをこう綺麗にドローン飛ばして動画編集してっていう、うん、なんかまあそのちょっと趣味と実績と需要がマッチしたみたいなところは、そういうね、美味しいところはあるかもしれないですね。
うん。うん。なるほど。なんかそっちの方が、あれだな。
なんかね、行く。
そうですね。そうそう。なんかそのうまく、うまくプラスマ、なんだろう、相殺できないかなっていうのはすごくあって。まあ、観光客として行ってその対価を支払うっていうのはもちろんあるんですけど、うん、その対価を支払う代わりに何か向こうに趣味と、うん、趣味なのかそういう実益なのかを落として、それで宿泊にかかるコストを相殺できればできないかなっていうのがあって思っていてですね。うん。
そうですね。だから、金額、お金は行ったり来たりするかどうかは別として、うん、金額ベースだとどのぐらいなんですかね。1日、やっぱり1万とか2万ぐらいの、こうなんかね、あの、お金がこう行ったり来たりする感じのイメージですね。
そうですね。
家族が行って食費と宿泊とって考えて、
そうですね、だ日給1万ぐらいの感覚で、
そうですね、なんかね、
宿泊費は相殺できるみたいな、
うん、そんな感じの、うん、
まあそういうのであるのは今あんのかな、ホームステイ的な感じですよね。昔の映画の思い出ポロポロとかあるじゃないですか、
うん、
あれ親戚じゃないですもんね。
ああ、
う
ん、あれって体験ですよね。
なるほど。
邪魔します的な感じじゃないですかね。
うんうんうんうん、
確かに。ああいうのが何もなくて、あの映画やんないですよね。
確かにね。
そういう。うん、
あ、なんかあれ、イメージ、あれかな、昔、昔、今もあるの、リゾートバイトですかね。うん、スキー宿の。
なるほど、住み込み型の。
そうそうそうそう。
うん、あれ、多分借り入れ時なんですよね、確か
そうそう、朝と夜だけやって、
うん。人手が本当に必要だから。
うん、そうそうそう。
うん、で、結構単純で、そうか、
うん、
そうか、そういうことなんだ。
その、ね、こう、需要のスパイクするときにいますみたいな、うん、そういう感じなのかな。
はいはいはい、若手の。
ねえ。
そうそう、ああいう感じですよね、きっと。
うんうん、
そう、まあそれこそ種まき時なのか、
あ、そうですね、
何か借り入れ
時、ね、借り入れ時、うん、なのか、
そうそう、そういうタイミングで、そう、単純労働を貸しますみたいな、
そうです、ね、
そう、
うん、
でお金も多分あれお金出てると思うんですね、あれ、うん、あれ多分バイトだと思うんですよね、あれわかんないけど、そこまで描かれてないから。でもそこまで、あの監督が書くもので、その辺の裏付け、描いていない裏付けはきっと全て取れてる
はずです、ね。ないですよね。そうそうそう。う
ん、ありえないって、そう。想像でやるなんて。
時代兵器とかも含めて、うんうん。そうそう。
ありえないから。
そうですね。そうなんですよね。あのスタイル、ね、
そう、その場で落とすっていう意味で言うと、そう。そういうことですね、
うんうん
うん、で地域に対するなんか大きな話になっちゃうと各家庭には何のメリットも直接的はないので、
うん
うんうん、そうじゃない場合は地方自治体なりが支援してなんか補助金出すとかしないと多分実現しないですよね。
そうですよね、うん、自治体側がその宿泊場所を用意するぐらいな感じにならない、
それが方法があるので、そうすると個々に対しての話になるんですよね、
うん、
うん
うん、
そう、直接、それこそエアビーとかの、
そうね、
エアビーとかのっていうのは、エアビーみたいなことをやっている個々の人たち、個人個人が対象になるから、
うん、
うん、
止めてください。だから、そう、閑散期とかだとあんまり意味ないんだろうな、きっと、うん、そういう、
うんうんうん、
そう、イベント狙い撃ちだったら、そういう話もできる可能性はある。
うん、
ただ、まあ、そうそう。そうね。まあそっちのそういう、どういう感じだったら、そう、だ宿泊費を安くしたいっていうニーズがまずあればいいんじゃないですか。
うん。
そう。うんうんうん、じゃあそれに対して何ができるのかっていうのは一緒に考えるといいんだと思うんですけど
ね。なるほど、なるほど。
そう。
うんうん、
そう、個人的、じゃあ自分がじゃあそういうようなことを考えたときにどうするのかっていうと、まあ今の年齢だったらっていう話ですけどね、子供たちが。
はい、
って考えると、多分、うん、そうだな、一定量のお金はかかることは前提にしてしまって、
うん、
さあ、前入りしてやっぱり1日か2日ぐらい普通に仕事をすること自体を楽しむというか、実験しに行って、その後、合流して、旅行っぽくしちゃうみたいな。
うんうん、
イベント付きの、
うん、
そうで多分そのなんかただいまけがあるんだったらもうそのタイミングに完璧にその合流時点を合わせて、
うんうん、
その数日は仕事しないって感じかな、
うんうん
うん、確かに2拠点をシミュレートするっていう意味だと いいかもしれないですね、その移動とか、
うん
うん、そのなんだその 環境あの働く環境とかをシミュレートするね、うん、確かにそれはやってみないと分かんないですもん
ね。そうですね、
うん。
まあ、そう。プランだけ言えばそんなところで、まあ、それ以外にも個人的には課題もありますけどね。そう、私、単独では車運転できないんで。
ああ。
そうそう。足の問題が出てきたりするんですよ。
確かに。
だからまあ、そうそう。そうすると、場所も選ばなきゃ多分行けなくなってくるんで。
ああ、そっか。自転車でとかね。
うん。そう。電車のみで住む場所とかね。もしくはそういうのもひっくるめた何かが存在する場所とかって感じにはなっちゃうんですけど、うん、そこをクリアした上でなんか 今の状態で考えるんであればそういうことを考えるかな、
うん、
ただなんかそういう滞在型で安くできて、まあそうだな。まあそれもなんか休みのプランみたいな感じなのかな。
うん。宿泊と食費か。あと、デゼニーでかかるものって何ですかね。まあお子さんがまあ、とか別に遊びに行くとか。
うん。
とか。
うん。
なんだろうね、お子さんも一人だとね、あれですもんね。なんかやっぱ、いくつか家族が集まるか、もしくはその、地元のね、
うん、
あの、
うんうんうん、
コミュニティセンターとか、児童館とかで遊びに行けると、いいんですよね。
うん、
まあ、預かるっていう何かがあるに越したことはないよな。
うん、
仕事をする、まあ、普通に仕事をするって前提であればですけどね。
うんうん。うん、
普段通りの仕事をそこに行った後も、その、そうだな、日中の定時ぐらい、まあ10時、18時はやるみたいな、前提にするのであれば、
うん、
まあ同じってことを考えると、やっぱ預かってもらわないといけないっていうの
は、うんうん、まあそうですね。
10時、18時である必要ないかな。まあもう少し短くてもいいですけど、
うん、
まあそれ、そうそう。そこのケアをするっていうのは、子供、自分の子供のケアをすることがある意味前提になると、うん、まあでき、それを決めていくんであれば、まあ言っちゃいいんですけど、同じではもうないですからね、普段とは。
そう。
うんうんうん。うん、
そう。イベントとしていくか、そうするかによって、またそこの考え方も変わってくる。
うん、
そうですね。うん、
今も小学生でした
よ。そうですね。はい。うちは4年生と1年生ですね。
うんうんうん、少し、あのね、なんかこう、ま、めっちゃ手かかるとかっていう感じでもないですけど、
うん、
そうしたらね、ちょっとさ、あれかもしれない。
そうですね。うん、そう。だから、うん、そうだな。だから親がその日中5、6時間、まあ、仕事をする間、うん、子供たちに何させるか、
うん、
だからどっかに預けることはできる年齢だけれども、
うん
うん、預けてるにはまたそれに対してもね、対価を支払いするのか何なのかしなきゃいけないですし、
まあ、当然そうですね、
うん、
あのまあ親が付き添ってアクティビティなら別ですけど、
うんうん、
じゃなかったら私も無理だな、
うん、
あそうですね、
まあ、それこそ近所に児童館がありますとかっていうとちょっとまた別ですけど、大半ないですよね。
うん、ないでしょうね。
そこまで行っちゃったら、うん、そう、なんか地方に行きながらもなんか、都内と変わらん環境になりますよね。きっと。
うん、
そうですね。
そう。
来ちゃうよね、
そうだよな、子供たち。
そこ飽きないかもしれないですけど、ないかもしれないですけど、環境はあんま変わらないみたいなね。
うん、うん。
そう、新鮮な環境ではあるのか。
そうですね。
確かにね。うん、だから、その辺。
まあ、そのなんか、全に会社というより個人っていう感じであれば、さっきのね、
うん、
あの、そうだな、そう、ホームステイ的な感じでなんかでき
る
か
もしれ
ないですけどね。
はい、
そう。まあ、子と子の信頼関係を作りつつ、なんか、定期的に、
うん、
まあそうだな、でもいきなりじゃないかな、やっぱな。まあどういう形でやるのがいいのかな。
うん、
そう、行ってみてリモートワーク試して、まあ、農業を手伝って知り合いのところに遊びに行くみたいな感じであれば簡単ですけど、うん、まあその先どうしていきたいのかにもよるのか、やっぱ。
うん、
うんうんうんうん、そうですね。だテスト、リモートワークのテストをするんだったら多分2日ぐらいでよくて、
うんうん、
で、その後子供たちが、まあ家族が来て1日か2日あればいいから、
うん、
まあ1週間とか、その 10日もいる必要がないわけですよね。
ないと思いますね。
うん。
うん、
で、一方でなんかその本当に2拠点将来的にやりたくて、 で、例えばその地元の企業とのつながりを持ちたいとか、
うん、
なんか向こうでクライアントワークを獲得して、次に来る時につなげるんであれば、
うん、
まあ、もうちょっと期間がいるのか。でもそれでも、その間ずっと家族といる必要があるのかどうかっていうのもありますもんね。
多分全くない。
うん、仕事のことで考えれば全くないですよね。
うん、そうですね、仕事、ちょっと長めの出張みたいなね、立て付け、
うん、そうですよね、
うん。家族をもっと長く いさせるっていうのは、もうそこに住むぜ、俺たちみたいなケースですよね。
うん、
それなら
そうですね、そういうケースか、あとはその、やっぱりずっと子供たちを家で面倒見てるのはしんどいから。それこそ夏休み中親戚の田舎の家に秘書に行くみたいな感じで1週間なり全員に行くって感じですかね、
うんうん、
そうですね、
うん、そうなると仕事ができないしな、
そこをね、まあ、
そう、なんていうのかな、うん、そう、捉え、そうだな、子供もひっくるめていくっていうことを考えると、
はい、
まあ、ぶっちゃけ長期である必要はないかな。2泊3日かな。
うん
うん、2泊3日の普通の旅行ぐらいな感じで、そう、いい感じ。
うん、
そう。まあ、なんか、そう、ああ、まあでもそうだな。だ現地で何かあって、
うん、
で一緒に遊んで、そうだな、どういう感じなのかな、
うん、
そう、なんかイベントみたいな、あんまりイベントっぽくしちゃうとき人間関係できないんですよね、子供たちの間でもきっと、
うんうんうん、
なるほどね、
知り合いのうちでまた会える子たちと会える、そうそうそう、どういう感じなのかな、いや、そう、体験させてあげたいっていう意味で言うと、やっぱ田舎遊びみたいな感じなんですけど、
うん、
まあでも現地の子たち別に田舎遊びしたいわけでもないのかな、普段してるし、あえてそこで、
あえて確かにイベントされても
子供たち来るんだったらなんか、そう、まあそれも今土地の差はないとは思うんですけど、
うん、
何をするにもね。
こっちからみんなでみたいな、その仲いい家族とか子供たち同士でうわーっと
行くのはね、うん、面白いですよね。
面白いかもしれないですね。
うんうんうんうん。
で、仕事はメインじゃないんだけども、でもその例えば4日間行きましたって中では、うん、その2日ぐらいはこう本当にがっつり仕事ができる、そのちょっとね、友達の親に預けてとか、うんうん、逆にその残りの2日はこう今度ちょっとこう巻き取ってどっか連れていくとかっていう、そういうね、あるかもしれない、
うん、
そうっすね、そうっすね、どうなんでしょうね、どうだろうな、
あるか、なんか昔あの僕中学ぐらいの時に、うん、友達家族 5家族ぐらいとなんか毎正月にこうそれこそ新潟にね、はいはいはい、あのスキーに行くっていうのがありましたけど、
はい、
あの僕らは僕は親も一緒にスキーにバーって行くんですよ、うん、だからその友達のお父さんなかな、お父さんかなんかがもうすごいパチンコが好きで、うん、スキーに行くんだけど昼間はパチンコ行ってるっていう人いましたね。全然話があれだけど、
スキー場はね、スキー場はね結構強いのは、うん、あのそういう大人と子供で行って強いのはね、子供はなんかスクール入れちゃえばいいみたいな、
ああ
確かに、ね、午前午後でね、
そうそうそう、うん、子供も実は楽しいみたいのがあって、
うん、あったあった、うん、あった、
そうそう、親は気使う。
親はね、5ぐらいからもう飲んでるみたいなね。
飲んでるし、滑れるし、みたいな。
うん、
なるほど。
ああ、確かにそれはそう
です、ね。この辺はいろいろ、子供と大人との、
うん、
あれも、そう、スキーとかって結構別に子供は親と滑らなくてもいいんですよね。
う
ん、
そうそうそう。ペースも違うしね。そうだった、どうだった。
そうそう。そう
なんです。友達と遊んでたわ。
うん、そうそう、まあす。うちもスキー教室、俺らと行くスキー教室行きたいみたいな。まあ、スキー一緒に行ったことないから分かんないとは思うんですけど、
うん、
そう、スキー教室で全然いいわけですよね。
うん、
ちゃんと教えてくれるし、スキーそのものが楽しいわけで、彼らは。
うん、
そう、っていうのは、
確かに
な。だそういうものがなんかありゃいいですけどね。なんか、うん、いや、そういうものがあればいいじゃないんだ。そう、なんか、ああいうなんか、 そう、大人と子供ウィンウィンはあれはできてるんですよね。うん、まあ全部お金かかるんですけどね。
そうです
ね。レジャーですからね。
うん、まあまあ、ね、お金がね。
そう。
確かにな。そうですね。だから複数家族で行って、こっちも子供が何人かいるし、
うん、
で地元の子たちと集まって、
うん、
なんだろうな、夏季合宿じゃないですけど、
うん、
子供たちはそういうのに入ると、
うん、
でまあ大人はその間に仕事をするという感じになるといいんですかね。
まあそうだな、もっと初歩的なところでリアルな話をしていくと、まあ仕事ができる、うん、できないと話にならないんで、
うん、
そういう、
うん、
そうそう、そう、いわゆるなんか出来上がった施設でないのであれば、環境を整えられるのかっていうのはまあ大前提としてまずあって、
うん、
その仕事をする場所、机、
うん、
机みたいなものだったりとか、
うん、
まあその家である必要はないんですけど、
うん、
その近所でもどこでもいいですけど、普通に仕事ができる環境はまあ必須ですよね。はい、Wi-Fi があるかどうかは、場合によっては電波入っちゃえば、モバイルでも行っちゃいいんですけど、
うん、まあ、
その電波とかつながるのかどうか。
うん、
そう。まあ、その辺、出張
ね、
出張
はね、
近いですけど。
確かに。
案外、あそこ整うのが苦労すると、
確かに。
かなり影響するんですよね。
そうですね。電波難民は結構辛い、
ね、そもそも電源取れたり、ネット入るとこねえじゃんって。どこだよって。うん、まあ、福岡行ったときは、福岡からの空港から動かなきゃよかったっていうのはね、ありましたね。
あ、
ホテルに向かわずに。空港のラウンジにずっといりゃよかったって。
ね、が一番
前、そうそう、この間思いました。夕方までラウンジ行ってそこから移動すればよかったとか思いましたから、
ね。
ああ
、確かにな。ラウンジは。
そう、都合のいい、なんていうのかな、カフェとかも存在しなくて。
あ、
見つけられなくてっていうのがあるのかな。
うん、
そう、あったので、あの辺のそういうなんか基本的なところは事前に、
うん、
調べたい。
うんうん。
で、そこら辺がクリアになるのであれば、
そうですね。
そう、そうだな。まあでも分けた方がいいかもな。自分だけっていうのと、子供含めてっていうのは同時じゃない方がいいかもしれないですね。
なるほど、
うんうん。そう、集中できんのかもわかんないですからね。
うん。
うん。
うん、
そう。それ、田舎と都会とか関係ないですよね。都会だって働く場所によって、
うん。
状況違うじゃないですか。
うん。
そうそう。
そうそう。オフィスとそうじゃない場所。そうじゃない場所って、それが家なのか、カフェなのか、カフェもどこのカフェなのかによって変わるので、
うん。
そう。そういう場所に行くんだれば、一回一人で、行けんのかどうかは先に実験したい気がしないでもないみたいな感じかな。
この Facebook にあのコメントで書いてる、
はい、
藤村さんの周りも同じような課題っていうのはやっぱその夏休みのとかの長期休みの子どもの子の扱い方っていうところの課題感ですかね。
あ、そうそうそうですね。
そうですね、うん、
昔、まあ、合宿やったときに、
うん、
あの、金谷ってあっちの
千
葉の方に行ったんですよね。そこにもう亡くなっちゃったコワーキングスペースでやったんですけど、あの辺、まあ一泊二日で行ってうろうろしてるときに、やっぱあれなんですよね。やっぱ観光地でもあるので、いろいろ目にするじゃないですか。
うん、
目にすると、そう、ここ連れてきたいなとか、ここ、こうやって行ったら子供と行ったら面白いだろうなとかっていうのを、やっぱ行くと考えるんですよね。
うん
う
ん、
そうそうそう。だから、そうじゃない場所も行って、そういうのを見ると、あ、ここ来てこれやれたらいいなとかっていうのも自分でも考えられるので、
うんうんうん、
そう、ワンクッションあったりすると面白いっちゃ面白いかな。
あ、
そう、うん、
まあ、ただそのトライ、そうだな、そうそうそう。そのトライアル、自分だけのトライアルにやっぱり費用をかけていくまでの、
うん、
モチベーションがどこまで湧くのかみたいのはね。
うん、
これは合宿っていう、まあ会社で決めて、まあやろうっ ってやったことだから、とっかかりはあったんですけど。
う
ん。
うん、なるほどね。そうだな、だから、テレワーク、 く。
まあそうだな、そういうのやってみればいいんだな。そうそう。だからさっき言ったそのうちらの、そうっすね。そうそう。だから多分夏休み、今度の夏休みとかで言うと、私なんかだとまたあるんですよね。一週間ぐ、一週間とかで行かないですけど、3、4日なのか、場合によっては1週間なのか、
うん、
あの子供がばあちゃん家行っちゃいますみたいな。そうした時になんとなく空いて、まあそれはそれで前回とかはね、嫁と飲んだり食ったりとかって楽しいですけど、それもすぐ飽きるんで。
飽きるじゃない
ですか。飽きるじゃないですか。そう、そう、1日2日行けば、1日2日、そう、なんかそういう旅行とか行くならいいですけど。
あ、そうかそうかそうか、そうそう、ね、
たまに空いたから夜飯を食うって、それなんか2日も3日もやっても、ただ夜外で外食してるだけになっちゃうんで。
そうか、そうか、そうか。
そう、そう、そう、たまにはって、久々だったんで、なんか新鮮で楽しいですけど。難しい、そう、なんか難しい、こうやってね、時間が経つと結構難しくって、難しいっていうのは、夫婦間があれば、あるんですけど、あの、たまにだとそうやって外食して、じゃあ外食続くとただの外食になるので、ただ金かかるだけになるんですけど、子供いないとなんか、自炊もね、微妙にめんどくさくなったりしますよ、ないんだし、適当になるじゃないですか。適当になると、うんうん、適当になるんですよね。それぞれなんか適当に食うみたいな。まあもちろんね、それとか取んなきゃいけないから作ったりはするんですけど、
うん、
なんか微妙に適当になるんですよ。そんな時間を過ごすぐらいだったら、そう、もうちょっとメリハリつけた方がいいので、
確かにね、
そういう実験をする時間は、それもちろん家族のステータスとかフェーズとかあるので、そういう、それぞれあるんですけど、
うんうん、
でも子供一定以上大きくなったりすると、誰どこでも誰でもありそうなんですよね、
うん、
ある程度、
うん、
確かに、確かにね、
私の場合はなんかそう、そう考えて一泊二日とかでなんか遊ぶ、うん、そうそう、
うん、
実験をしたりはやろうと思えばできるな、
確かに、
うん、
うん、なるほどな、
そう、で、それ平日なんですよ、夏休みだと。自分休みじゃないか。
うん。うん、ああ、そうか、そうか。
そう。
石森さんのところも、
はい、
夏休みとかだから平日ですもんね。
そうですね、平日。
そうですね。だから平日は、その、いまあ、なんだ、お子さんをこう、連れ出して、ここに行きつつ、うん、その、まあ、いわゆる日中帯は仕事をしてっていう。
うんうん。
ですよね。確かにな。国内ホームステイみたいなね。
うん、そうですね。
週末合流みたいなのもあればいいのかな。確かにな。で、そうすると、まあ、あの、平日は離れてはいますけど、お子さんはね、なんかこう、うん、持て遊ばない、持て遊ぶ、
ね、うんうん、
地域を向こうを楽しんで、
うん。
で、こっちも無理やりね、向こうに行って、リモートワークっていうか、まあ、働き慣れた場所で行ってたんで、普通に仕事して、
はい、
で、週末合流とかね。
うんうんうん。うん、
まあ、なんだろうな、なんか現地とかって、まあ現地なのか現地に集まったのか、まあその混在なのかっていうのを含めて、うんうん、なんか子供らが勝手に友達ができるようななんか環境でもあると、本当は面白いんですけどね。どう、なんかそれを意図的に作るって、どうやって作ったらいいのかっていうのはわかんないんですけど、
うんうん、
なんかその場があれば、そうそう、なんか変に何かをやるじゃなく、うん、もっと自然なのが本当はいいんだけど、
うん
うん、
なんだろうな、まあそう、それが仮にできると、うん、子供ちっちゃいともいいですけど、小学校それこそ学童終わるぐらいの年代あるじゃないですか、
うん、
4年生ぐらいから、4年生ぐらいからってもう普通に子供って遊ぶので、
うんうん、
そう、
うん、
治安とかどうだかわかんないですけど、少なくとも自分らのことを思えば4年ぐらいから普通に夏休みとか別になんか親と何かしてたわけじゃないんですよね。
うん、
勝手に自分でスケジュール組んで、プール行って、で、遊ぶ相手自分で見つけて、遊び行って、門限までに帰ってくるだけじゃないですか。
うん。
うん、そうそうそう。ご飯と寝るところだけですね。
そうそうそう、親に遊びは何も求めないですよね。
うん。
何一つ求めた記憶はないんですよね。うん。そう。まあ、まあ、うちの前専業だったんで、もっとそれは早い段階からあったんですけど。
うん。
母親が専業主婦だったんで、専業主婦なんか遊んではくれやしないわけですよ。今でもそうだと思うんですけど、きっと、うん。子供とそんなに遊んでやったりしないと思うんですよね。まあ、一人っ子でかつ一人親とかだとやるんでしょうけど、今違うかもしれないですけどね。うん、そう、時代が違うので、うん。そう。
学童終わってからだ、確かにそうだ。夏休みにも
う、そう。
めっちゃ時間がありましたね。
ありました
ね。いや、ありましたねっていうか。
そう。ちっちゃい頃は、その、まだそうだな、学童がある3年生ぐらいまでは、記憶の中では結構児童館行ってて、
うん。
でもね、4年生ぐらいから、学童もなくなるような世代からは、もうあんまり児童館にも行った記憶もないですね。大きく
なって。ああ、なるほど。
そう。友達も増えるんですよね。学童の子たちが学童に縛られなくなるので。
ああ。
遊べる対象が増えるんですよ。そう、あ、今知らないですよ。今4年生から塾だって聞くのでね。
塾もある
。夏期講習とかかもしれないんですけど、うん、それはわからないですが、まあでも夏期講習だとしてもね、個人行動に結構なるじゃないですか。もう少なくとも親がくっついてって言われでもなくなってくるわけですよね。
うん、
ってなってくると、そういう地方に行ってなんかそこで集まって、現地の子なり一緒にそこに集まる子なりと遊び出して、ちゃんと友達と楽しむことができるようになれば、うん、勝手に遊ぶんですよね。
うん、
それって定期的に行かなきゃいけないので、それを作ろうと思ったら。
うん、そうですね。
そう。
向けてみたいなと相性がいいかもしれない
ですね。そう。相性いいと思うんですよ。
うん、
そこの人間関係、子供の人間関係が現地でできてしまえば、親の時間勝手にできますからね、きっと。
なるほど。
そうですね。
そう。あとはまあ、さっき藤森さんが言ってたような、住む場所じゃないですけど。宿泊施設なのか、
ね、
泊まる場所なのか、誰かの家なのか。まあ何か解決策がいりますね。子供の心配は、うん、子供の心配は必要なんですけど、そこができれば、もし仮に実現できれば、
うん、
そう、会う子会わない子がいるんで、うちの子連れてったからってうまくいくかどうかは分かんないですけど、うまくいく子はうまくいく。
確かに。うん、あ、そうか。
あとはそこのプロなりなんかお膳立てするようなことなのかどうかもわかんないですけど、
うん、
まあでも、ある程度お膳立てしないと子供もそんな多いわけじゃないので、
うんうん、
必要ですよね。
確かに。
うん、
そうだな。だそういう意味では、順番が逆な方がいいかもしれないですね。その、一人で行って家族が合流してくるよりも、
うん、
家族で最初に過ごして、そこで導入をして子供たちを手放して、
うん、
できた時間で、
うんうんうん、
そう、
仕事をする。
そうですね。まあ自分が肉拠点でやりたい。そうだな。子供がでかくな、まあでかくなってきて勝手に遊んでそこで楽しめるようになるっていう前提であれば、仕事もできんだろうしな。そう。本当になんか、嫁も含めて家族ひっくるめてって話になってくると、
うん、
多分旅行と大差なくなってくるので、
うん、
相当魅力的じゃないと、
うん、
二度行くっていう話にを説得するのがものすごく難易度が上がるんですよね。
うん、
同じとこ旅行行かないじゃないですか。
あんまりね。
行かないですよね。キャンプも同じ場所なかなか行かないですもんね。
うん、
違う場所行きますよね、普通は。
うんうん
うん、
うん、
そうなんだよな、うん、そうですね。だから今回のゲストハウスもそうだったんですけど、やっぱね、滞在、長期滞在しようと思えないんですよね。
うん、
そのやっぱ子供たちと奥さんがいると、やっぱり、まあ、その見た目は綺麗だし、多分男だけなら全然いいんですけど、うんうんうん、でも、まあ、結局水回りとかは昔のまんまなんで、
うん、
そこでお風呂に入るのはもう嫌だし、
あ、
私もちょっと嫌だなと思いましたし、 そうそうそうそう。
古い感じですね。
うん、あのタイル、タイルとかは綺麗に塗ってあるんですけど、
うん、
もう物自体は古いので。
なるほど、なるほどね。う
ん、でなんか、そこに、そうだな。女性的な視点で見ると、やっぱり長期滞在したいとか、さっき矢野さんが言ったように、一度だったらいいけど、何回も行くのはちょっと、みたいな。
なるよね。
うん、まあ、それも人にもよるか、アウトドア好きな人とか、なんかそういう、
はいはいはい。
のが好きな人だったら気にならないのかもしれないですけど。
そうっすよね。
確かに。
そうだな。だからそういう意味では、旅行的な部分が必要になってきますよね。
そうなんですよね。まあ、あの、トライアルって、その、
はい、
ね、とりあえず一回どこかしらでやってみたいっていうんであれば、どこでもいいんですけどね。うん、どこでもいいんですけど。
うんうんうん、
まあ、とはいえ、そんなに何度も存在するわけではない夏休みの一年を使って、トライアルっていうんであれば、その後も使える。その後ももう一度行きたいと思うようなお膳立てをし、うん、する努力はしたいとこですよね。
うん。
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 うん。あとはまあ最終的には自分だけになりますからね、きっと。
うんうんうん。
そう。まあ、さっき、それこそさっきの強烈に子供たちが独自の人間関係でも作らない限りは、
うん、
そう、一定以上の年齢経てば勝手に親だけというか自分だけになっちゃいそうですからね。
そうですね。
うん。そうですね。どっちまず、あれするかですね。どっちをまず、解決するか、解決っていうか、ちょっとね、手を打つかっていう感じ、
うん
うん。うちも学童なんで、あの一番下の子が1年生で、
うん
うん、だからなんかその、やっぱり夏季休暇はね、うん、どうしてもなんかちょっとこう、あれですよね、なんかこう、気になりますよね、
うん
あの。まさに藤森さん帰ってくれたみたいに、なんていうんだろうか。休みなのにずっとこう同じところに、
うん、
押し込んでるところはあるかもしれない。なんでそこをもし何か何て言うんだろうな何ですかねもうガラッとそのもうちょっとそこはもう諦めて学童学童でまあ逆に諦めて逆にその、うんうん、夏休みで思いっきりこう遊ぶあの計画を立てるとか。
そう結構まあいろいろ学校とかね、プールとか、なんかああじゃこうじゃあるんですけどね、学
校、うん、そうですね。
でもね、やっぱちょっと長いと感じるみたいですね。
うんうんうん。
の学童にいる時間が。
うん。
私学童の人数うち少ないんで、どうなるかわかんないですけど、少なくとも去年はそうで。
うん、
そう
そう。あ、そうです。
うちなんかね、その前の年の保育園なんて、それより全然長い時間いたのに、何言ってんだって思うんですけど、
うんうん、
半年ぐらいの小学校とのその時間の組み合わせによって、そういう意識も変わったんだろうなってい
う。うん。うん、ねえ。そうなんだよな。
なるほどな。いや、でもなんかヒントになりそうな、ご意見、アイディアをいただけましたわ。うん、うん、ちょっと、もう少し、これで少し具体的な話に持っていけるんじゃないかな。
進めてるわ、
ね。そうっすね。
まあ、需要と供給のあれがあるとね、うん、マッチングができたら。うん。うん、
そうっすね。まあ、でもなんかやってみればいろいろ変わりそうな気もするし、
うん、そうっすね、
うん、
前のあの藤森さんのねご実家の方のやつで、
はい、
藤森さんがホストになっちゃうとかね、
うん、うんうんうん
そういうのもあるかもしれない、
うん、そうですねそっちとうん、うん、そうなんかその一箇所の田舎のだけでもいいんですけど、なんかね、その、今回妙高ですし、私は長野、
うんうん、
が田舎ですし、うん、なんかそう応用展開できればいいんですけどね。うん、で一つどっかでスキームを作っておいて、そのスキームがいろんな、行く先としていろんな田舎を選べるみたいな感じとか。
まあそうだな。地方か。地方っていうか田舎か。
うん、
あ、私あれだな、その時間があるんだったら、先に普通になんか地方に行かなきゃいけないんだろ
う。
いや、あんまり行ってないんでね、と思って
そう
そう。
そういうことですね。
ああ、そう。あの、ユーザーも各地にいるわけなんですけど、地方とかにあんまり、
う
ん。
ああ、そういう、そういう意味でですね。
そうそう。今の少なくとも子供はそれなりにちっちゃい状況だと結構平日でもね、夜までひっくるめるとそれなりに制限があるので、なかなかまとまった出張はできないですからね。そうそう。それをまあある程度、もうぶっちゃけ我々の ビジネスの縛りとして前提として生きてきてるわけなんですけど、そこにゆとりが出てくると、そういう時間で他のところに行くのもいいんだよな。都市ですけどね、それは。そう。
今ちょうど Facebook 見てたら、フリーランス協会さんのアンケートが
はい。
出てて、あな
ああ、
たは地
私も
方
見ま
で
した。
就業、副業してみたいですか？面白い。まさにリアルタイム
どんず
し
ば
て
な。
あ、それ結果じゃないんですね。
あ、そう
ア
で
ン
す。
ケー
今こ
ト取っ
れ
て
ア
る。
ンケートの、そう、
ああ。
お願い。ちょっとアンケート答
なるほど。
え。面白い。一応そうです。へ
ちょっと後で回答しよ
え。僕も。ここにいいっすよ
そうだな。
ね。地方っていうか、もう地方じゃなくても、人はね、人っていうか、まあ、リソースって一応ちょっとあれですけど、まあ、絶対ね、あって困ることないと思うんで。
そうだな。まあでもフリーランスでエンジニアに近かったりとか、まあ普段からそんなに直接接点をそこまで持たずにやってる人間は、ぶっちゃけどこでも仕事できるんだ
ですよね。
よな。まあそう考えると、
Google フォームでね。
まあでもお膳立て、ホスト側のお膳立ても、もうホストというか、まあ誰が呼びたいのかとかっていうのはあるんですけど。まあでも働く環境をしっかり整ってて、そこに入りやすいっていうか使いやすい場所があるっていうのは、まあ重要は重要なんだよな。でもコワーキングスペースとかね、シェアワークスペース、リモートオフィスみたいのは、ね、営業というか運営それなりに大変じゃないですか。来たま誰か来た時に使えばいいっていうものではなく、回してね、利益を上げなきゃいけないんで、大変なんで、あれなんですけど。
ねえ、思うことで結構面白いですけど。
という感じで、ちょっ
はい。
とまた進展があったら随時共有させていただきたいですけど。
そうですね。ちょっと、
はい。
ぜひちょっと聞きたいですね。私も。
そうですね。ちなみに藤森さんの、なんか当面の壁になりそうなのは、やっぱ金銭面ですか？
そうですね。金銭面と、
まあ、そんなに高い安いとかって話じゃなく、どんくらいなら折り合いがつけられそうなのかっていう感じですかね。
そうですね。まあそこと、あとはやっぱりその、私は家族を絡めたいなっていうのはあって、なんかその、自分が、いい環境で仕事、リモートワークをしたいっていうよりは、子供たちがせっかく長期的にいる時間に、
長期か。
プラスで、リモートワークもできればいいなっていう感じなので、やっぱりその、さっき矢野さんがおっしゃってたような人間関係が 子供の人間関係ができれば大人の時間は自然とできてくるっていう、うん、そこら辺がちょっとキーになってくるんじゃないかなと思っていて、
うん。ゆめさんのお子さんいくつぐらいでしたっけ、年齢。
上が今年10歳、下が7歳ですね、はい、今年。
うん、あ、両方と、
4年生、1年生。
あ、じゃあ1年、もう両方とも小学生なんですよね。
小学生ですね、はい。
4年生。ああ、なるほど、なるほど。まあ、そういう意味では、今、そうだな、少なくともその妙高のその子供たち、
はい、うん、
その年代の、
うん、
子供たちが、夏休みどう過ごしているのかが知りたいですね。
ああ、なるほどね。
うん。そう。普通の、その辺の方たち、少なくとも本当にその妙高のその行く近辺の子供たちは、
うん、
親たちはどうなんですかね。
うん、
働きでやっぱ保育園に入れているのか、そうじゃないのか、あ、保育園じゃねえや、学童に入れているのか、そうじゃないのか、とかっていう、で、仮にそうじゃないとすると、多分夏休みみんな適当に遊んでますよね。きっと。まあ、もちろんそのプールとかひっくるめてどうしてんのかとか。
うんうん。
うん、ね、そうだな。そこ、確かにね、確かにそうですね。
なんならその子供たちが冬休み、夏休み学校で午前中はプール行ってんだったら、
うん、
そのプール一緒にできないのかとか。
うんうんうん。
そうそうね。
あ、なるほどね。向こうの小学校に受け入れ。
うん。
厳しい、難しいとは思いますけどね。
うんうんうん。
ね、
いや、でも確かにそう、それがイメージには近いかもしれないですね。その。
そこと一緒に遊ぶ感じになりますよね。
うん、うん。
感じになるかどうかは別として、うん、長期でってなっていってっていうと、そこと、それ結構面白いんじゃないかと思うんだよな。同世代の、
うん。
現地のこと、
うん。
なんか関わって。で、普通に遊ぶじゃないですか。ドッジボールしたりとか。夏の遊びだから、まあ今暑いからね。
うん。
日中の夏の過ごし方変わってきちゃってると思うんですけど。
うんうんうん。
でもなんか遊んでますよね。
うん。
で、ゲームっていうのもなさそう、ありえる話ではあるんですけど、今の時代なんて。そうじゃないのもいっぱいあるはずで。
うん、
うん。
そうですね。確かに。交換留学というか、短期留学的な。う
ん、ああ、そうですね。ホームステイに近く、うん、ホームステイ、わかんないですけど。うん。そう。
うん。
そう。で、居住、そのとこに住むとかね。まではいかないぐらいの、うん、なるべくライトさで。
うんうんうん。
うん。そうそうなんですね。
そう。現地の自治会が来る人にプレッシャーを与えないっていうのは大事ですからね。そうそう。
確かに。そうですね。まあ、中にはそういう人が生まれてもいいんでしょうけど、はい、それを前提にされると。
もちろん、そのコミュニケーションとかね、なんかあるのは別に構わないんですけど、居住とは違うので、
そ
のバランス。でも、それが実現したら、プラスしかないよな、きっと。現地にとっても。
うん、
うん、どう、観光ほどじゃないけど、どうやったってお金も落ちるしね。
そうですね、
うんうん。
で、定期的に来たら愛着も生まれるし、何かありますよね、きっと。
うん、
うん、うん。
それはいいな。
うん。うん、確かに。
そこまでなんか、可能性を感じると、面白いかもな。で、見たいと思うしな。
うん、うん、うん。
仕事がなんとかなるんでね。
うん。
大体なんとかなるんじゃないかな。あ、まあ、うちの場合ですけどね。うちみたいな。うん、まあ、うちの場合っていうか、うちみたいな仕事、まあ、
うん。
ソフトウェアなんとかなんじゃないかな。営業は別ですけどね。
うん、うん、うん。そうですね。
そうですね。
営業もある程度はできると思いますよ。
うんうんうん。
そうそう。まあ実際そうじゃないですか。実際ね、結構多いですもんね。まあ、あの、
うん、
定期的に東京に来て営業していって、まあ、仕事の現地でとか、
うんうん。
自宅に近いものだと、そんなに何本も自宅に受注できるわけではないので、そう。打ち合わせとか、定期的な打ち合わせは、どっかの一周に集中してっていうのは多分可能なはずなんですよね。
うんうんうん。
少なくとも地方の会社たちはいっぱいそういうことを普通にやってますもんね、皆さん。
うん。
うん。
確かに。
そう、ちょっと目的が違いますけど。
うん。
うんうん。
確かにね。
まあ、できるできないで言ったらできるはずなんですよね。うん、むしろそういう家庭とかそういうライフの部分の方が障壁になるんじゃないかな。
うん。
そう。異拠点となると。
うん。移動っていうのがね、どうしてもワイドになり得ますもんね。環境が変わるし、うんうん。
家庭の都合ですね。
うん。
家庭、子供の都合。うん。
そうね。確かに
月の半分と言わず子供が毎年夏休みとか長期の時の半分とか、うん、まあ、夏しかないんですけどね、
そうですね、そこ
までできるのは、うん、
うん、
そう
そうなんだよな夏、
うん、そう、まあなんか雑談で今日もしてたんですけどね、本当にリモート、はい、リモート通学とかね、
うん、
副学校とかね、
うん、
そこまでできた
ら面白い。面白
い。うん、確かに。
ああ、確かにな。
そこまでいけばね、
うん。うん。年中通して、もっとできますよね。そう、そこなんですよね。だから地方側から見ると、まあ確かに観光資源が、
うん、
その、なんだ、季節的なもので増えるのも、それはそれでいいんですけど、
うん。
うん、その時期的な、季節性のものになっちゃうなっていうのがあって。
うん、
来月1ヶ月は、千葉の小学校で、みた
いな。うん。
今週東京、今月東京で、
うん、
まあ、そこまで細かいのは無理だとしても、うん、もうちょっと。うん、
そうね、半年とかね、学期ごととかね。
あ、
でもそう考えると、もう4年生、まあ、小学校1年生の子はね、あれですけど、4年生っていうのはだんだんこう、まあ、中学とか、うん、あの部活始まったりとか、はい、まあ、それこそ塾行ったりとか、はい、友達と遊んだりとかって言って、そもそも親と行動しなくなるみたいなところも
あ
ったりするので、
ね、
そうそう、
うん、
そんな一時的なものなんですね。
そうそう、そういう一時的なものかもしれないですよね、
うん
う
ん、
だもしかしたらそこはそこでもう親子でこう過ごす時間の方あれした方かもしれない、
うん
うん、ね、いいかもしれないですね。そう、うちなんかはだから一応でも高校になっちゃったんで、
うんうん、
やっぱあの土曜日も学校なんですよ。そうすると普通の週末も土日でどっか行こうとすると、
うん、
一番長女は来たいならあの午後から移動してこいって電車とかで、
うんうん、後から
そう、そんな風になる、
なるほど、うん、はい、
だんだんそういう風になってきますね、はい、
あ、藤森さんのなんかヘッドセットのいつものノイズが入り始めたので、はい、はい、この今日はこの辺にしましょうかね。
はい、色盛り上がりましたね。
はい、
ヘッドセットがうまくつながらなくなってしまった
なんかそうですね、追加情報
ぜひ
続報あればまた、
はい、
お聞かせください。
わかりました。
ということで、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この辺で、
はい
はい、ありがとうございました。
はい。